沖縄で起業したい人を応援します。坂本典彦のラジオ起業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作るリッシュ財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、はじめまして。立志財団の森川と申します。本日からラジオ起業塾が始まります。このラジオ起業塾は、立志財団の理事長の坂本先生と一緒にお届けしていきます。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。まず、今回から始まりましたので、このラジオ起業塾という番組につきまして、坂本先生の方からご紹介いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。ラジオ起業塾はですね、まあ、私たち、まあ、立志財団がですね、まあ、これまで、まあ、起業家育成っていうのをね、まあ、させていただいているんですけれども、まあ、その立志財団でね、まあ、指導して生きている、まあ、起業家育成のノウハウであったりとかですね、まあ、これから起業したい方とかに向けてですね、まあ、どうやったら起業できるのか、あと実際起業してる人たちがですね、まあ、どんな風にね、ビジネスしてたりするのかっていうところをですね、まあ、毎回お届けできたらなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。今おっしゃられました中に、その、はい、番組を提供する立志財団について少しお名前が出てきたんですけれども、
はい、
まあ、その立志財団についても合わせてご紹介いただけますでしょうか。
はい、立志財団はですね、まあ、志ある起業家を、まあ、育成する、まあ、教育団体としてですね、まあ、2017年に設立させていただいたんですけれども、まあ、私がですね、まあ、起業家育成をもう12年ぐらいさせていただいてまして、まあ、その経験をもとにですね、まあ、志ある仲間と、まあ、一緒にですね、まあ、設立して、まあ、一人一人がね、志実現できる社会を作りたいと思って、まあ、設立させていただいたという形ですね。で、まあ、主に、まあ、セミナーとか研修ですね。まあ、起業したい人向けのセミナーとか研修とか、あとコンサルティングとか、そういったものを、提供させていただいているという形ですね。
はい。わかりました。あと、まあ、坂本先生ご自身のこともですね、自己紹介を兼ねてという形になると思うんですけれども、少し、お話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、私自身はですね、まあ、1975年に和歌山県で生まれまして、で、まあ、もともと、まあ、起業したいなというずっと思いを持ってたんですけれども、ただ、まあ、どうやって起業していいかが、まあ、わからなくてですね、で、まあ、大学も経済学部に行ったんですが、わからないですし、で、あと、就職もね、銀行の方に就職したんですけれども、まあ、それでも、まあ、起業のやり方っていうのがわからなくて、で、30歳の時に、まあ、東京に上京しまして、まあ、そこから、まあ、起業塾に入って、まあ、起業家の道を歩みました。で、まあ、その中でですね、まあ、やってきた中で、まあ、起業、で、まあ、そこで、ま、主に、そうですね、ビジネススクールの授業を、ま、メインでやってたんですけれども、まあ、それ以外にもね、まあ、飲食店もやりましたし、あと、英語講座を作ったりとか、あと、不動産の賃貸であったりとか、貸し会議室事業とか、あと、集客支援事業とか、まあ、そういったの、いろいろなね、事業を、ま、展開してきまして、まあ、そういった、ま、経験の中でですね、ま、培った、ま、経験を、ま、皆さんにお伝えしたいと思ってですね、まあ、今は、起業家教育の専門家と、いう形で、まあ、この立志財団のね、活動を、ま、中心に行っておりますけども、まあ、起業家向けのセミナーとか講演ね、あとコンサルティングとかをさせていただいているという形になります。
あ、はい。まあ、坂本先生、もともと大学出られてから銀行員をされてたっていうことだったんですけれども、
はい。
まあ、実際銀行員っていうと、まあ、会社員っていう位置づけだと思うんですけれども、はい。まあ、その会社員だった時と、あと起業されてからだと、そのビフォーアフターっていうと、やっぱりここはこういうふうに違ったとかって、何か当時振り返って感じたこととかってあったりされましたでしょうか？
そうですね。やっぱり、まあね、これ聞いてくれてる方も、まあサラリーマンの方も結構多いかなと思うんですけれども、私も、サラリーマンの時はですね、起業なんて自分には難しいなってすごく思ってました。うん、っていうか、まあ、そもそもどうやっていいかがわからないですし、と、そもそも何を自分がやればいいのかなって。
そうですね。はい。
そういうのが全くわからなかったですね。で、まあいろんな本とか、まあ雑誌ですね、読んで、ね、雑誌も、なんか、まあその企業の雑誌とかっていうと、まあ、 ちょっと名前は言えないんですけれど、まあ、雑誌があって、まあ、それ見てると、フランチャイズの案内ばっかりだったんですよね。うん。で、フランチャイズビジネスはもちろんそれが悪いとかじゃないんですけれども、ただ、私は自分が、なんかコンビニの店長になりたいわけじゃないなと。ね、いくら起業とは言っても、なんかそれでやるのはちょっと違うなと思って、で、やっぱずっと模索してたっていう感じですね。で、まあ私の場合は先に会社を辞めちゃったっていうのがちょっとあるん
ですけど。もう。勇み足的にですか？
そうですね。もう、勢いだけで辞めて、まあ30歳で辞めちゃったっていうのがあるんですけれども、うん。で、まあ、そこでたまたまね、まあ、まあ、起業家の方と出会って、まあ、起業塾入って、まあ、ビジネスね、自分で。で、最初やったのは、まあ、ネット通販立ち上げてやってったんですけれども、そこから、ね、あ、ビジネスってこう作るんだっていうのは分かって、まあ、やってきたんですが、そうですね、一番違いは何かっていうと、そうですね、やっぱりまあ、起業家って自由ですよね。
自由ですか？
うんうん。やっぱ自分のやりたいことができるので、
なるほどね。
うん、それが、やっぱり、大きいなって思います。で、サラリーマンの方だと、まあ、ね、サラリーマンもいろいろいるので、まあ、自分の自由にできてますっていう方もいると思うんですけれども、やっぱ結構多くの方はなかなか、ね、自由にあんまり仕事するって難しいと思うんですよね。うん。うん、やっぱり会社から言われたことをやらないといけないとかっていうのがあったりするので。
ありますね。戦略商品とか、なんかそういうのあったりします
ね。そうですね。で、もちろんね、そこで、ね、やっていくのが悪いとかではないし、それが合う方もいるので、自分のやりたいこととね、合ってる場合は全然それも素晴らしいなと思うんですけれども、まあそうじゃない場合は、やっぱり、なかなかね、サラリーマン、ちょっと苦しいなっていう方もいると思います。うん。それが、まあ起業すると、まあ全部自分の自由にできるので、まあ、それがやっぱ一番楽しいところかなと思いますね。うん、まあ、ただその代わり、まあ責任も全部同時に発生するので、まあ、うまくいったのも自分の手柄になるし、うまくいかなかったのも全部自分のせいになるので、自己責任っていうのをちゃんと取れる人にとっては、非常にいいのかなっていうふうに思いますね。はい。それが一番、自由さが一番違うかなと思いますね。
自由さですね。そうですね。結構その、自由を求めるって、起業に憧れるっていう人は、やっぱり私の周りにも結構いてですね。
はいはいはい。
坂本先生が最初、ネット通販でっておっしゃってたんですけども、
はいはいはいはい、
具体的にこんなことで起業しましたっていう、その坂本先生のこの初めての起業を振り返っていただいて、どんな感じでしたでしょうか？
あ、そうですね。僕は最初、そのネット通販で、まあ、始めたんですけど、まあ、その最初入った企業塾が、それネットのマーケティングを教えてくれるところだったんですね。
はい。
で、最初僕が、売るのを企画したのが、まあ、不動産投資の教材っていうのを作ったんですね。
不動産投資の教材。
教材。はい。ね。はい。不動産の投資の仕方を教えますよっていう教材だったんですけれども、はい、まあ、サラリーマンの人とかが、まあ、アパートとかを買って、まあ、自分で資産を作っていくっていうようなことを教える教材だったんですけれども、はい、まあ、これやろうと思った経緯としては、まあ、その当時、僕結構不動産好きだったっていうのもありますし、
はい。
そう、自分が、まあ、銀行だったっていうのもありますので、
なるほどですね。はい。
不動産の絡みの仕事をすごいやってたんですね。融資とかをやってたので。なんで、じゃあその知識を まとめて、まあセミナーを行って、まあ、で、教材にして、でそれをまあ販売していこうという形で、まあ販売してやってみたっていうのが最初スタートですね。はい。
はい。実際その時っていうのは大体、どれぐらいのこう、売上というか収益があったとかって。
あ、そうですね。で、結構最初は売り出して、やり出して、まあ、4ヶ月ぐらいはね、収益なかったんですけれども、まあ、販売してから、まあ、最初は、1ヶ月目、そう、1ヶ月目ね、50万ぐらいパンと売れたんです。
はい。
まあ、単価2万円ぐらいの教材なんですけれども、はい、まあ、50万ぐらいポンと売れたんですけれども、その後ですね、売り上げが、ドーンと落ちまして、
はい。
もう、ゼロぐらいになっちゃって、はい、でどうしようかなっていうので、まあちょっと真剣に手こ入れしてやって、まあ、どうですかね、月5、60万ぐらい売れて、まあ利益が半分ぐらい残るぐらいだったんで、まあ月、まあ30万ぐらいは、まあ自分の収入として残るぐらいになってきましたね。でそこからまあ、紆余曲折あって、で、ただ、累計で2年半ぐらいで、まあ、売上も、まあ徐々に伸びていったりとか、まあいろいろ紹介してくれる方がいたりとかしたので、累計では結局、まあ、5000万ぐらい売れたんですね、その教材自体。はい、まあ、そういう形で推移していったという形ですね。はい。
なるほどですね。まあ、そうすると、まあ、やりたいことっていう意味でも自由っていうのもあったと思いますし、 まあ、やっぱりその多くの人がこう気になるお金のところでも、まあ、それなりに自由になったっていう。
そうですね。まあ自分一人がね、生活していく分ぐらいには、まあなんとかなったっていう形ですね。はい。
わかりました。で、その後、まあいくつか事業をされてたっていうことだったんですけれども、
はい。
例えば飲食店ですとか、
はい。
はい。その辺のこう、坂本先生がいろんな事業をされてた中で、一番こう、大きかった時っていうんですかね。規模が大きかった時っていうのは大体どれぐらいまでこう、そのビジネスっていうのは成長されてたんでしょうか。
あ、そうですね。一応まあ、会社としてはまあ3つ、まあ4年ぐらい前が一番大きかったんですけれども、3つぐらい経営してまして、でまあ、スタッフがまあ、まあ外部スタッフも合わせるとまあ30名ぐらいの、方と一緒にやって、で、まあ年商としては一応5億ぐらいまでさせていただいて。
ああ、すごいですね。大体それは坂本先生が、実際起業されてから何年目ぐらいになる？
7年ぐらいですかね。7年、8年ぐらいですね。はい。
なるほどですね。初めての東京に来られて、全く右も左もわからない中で、はい、まあ起業を学ばれて起業されて、7、8年後にはまあ大体5億円ぐらいの、
はい。
まあビジネスを、はい、経営されてたっていうような、
ね。そうですね。はい。はい。
で、そこから今の、その起業家育成をされたいっていうところに対して、はい、どういうきっかけでこの方向転換されたとかってあったんでしょうか？
あ、そうですね。まあ、企業家育成自体はね、その、僕がもともとお世話になってたその企業塾の、を、まあ、メインでずっとやってましたんで、まあ、最初はその先生たちと一緒に会社を立ち上げたので、まあ、やっていまして、その、まあ、ネットマーケティングとか中心に教えてたんですけれども、ただまあ、年商が大きくなった時にですね、まあ、実は、まあ、その頃って実は僕の中では、実は一番きつい時期で、すごい、人間関係はボロボロだったんですね。
はい。事業の規模は大きいけども、人間関係が損なわれてたという。
はい、もうボロボロでしたね。はい。
そうですか。
うん。で、会社としてももう中身はもう大変でしたね、本当にね。で、なんだ、お客さんからのクレームがすごい増えたりとか、
はい。
で、それ対応してて従業員がすごい不満を持ってたりとか、で、もうひどい時はもう従業員からもう毎日怒鳴られながら僕は会社行ってたりとかしてたので。
坂本先生が社長にも関わらずって言うとあれですけれども。
はい、もう社長なんですけど、まあ、女子社員の子からも毎日怒鳴られたりとか、で、あと幹部同士ですごい対立するようになったんですよね。うん。創業メンバーうち5人だったんですけれども、
はい、
やっぱりね、創業して7年も経ってくると、やっぱだんだん方向性がみんな違ってきて、で、それで、やっぱり、すごい対立をするようになったという感じですね。うん。
そうですか。っていうと、まあ、先ほど先生、ビフォーアフターのところで、やっぱり起業したら自由だっていうところはおっしゃってたんですけれども、
はい。
その人間関係、いかにこう、お金があって、華々しく頑張ってても、そういう状態だと自由をこう、満喫、できないような雰囲気なのかなっていうのを今ちょっとお話伺って感じたんですね。
そうですね。もう本当にその当時はもう全然自由ではなかったですね。
うん、
もうがんじがらめで、もうなんかみんなからいろいろ不満も言われるし、もう不満も上がってくるし、で、それに一生懸命対応してても、また別のとこから不満を言われるみたいな感じで思いっきり不自由感じてましたね。
自由を求めたのに、そこにあったものは不自由でしかなかったみたいな。
そうですね。はい。
皮肉なっていうとちょっと言葉悪いかもわかんないんですけれども。
いや、でも本当そうです。ね、自由になるために起業したのに結局不自由になってたなっていう形ですね。
はい、そこから、あれですか、何かこう、きっかけがあって、もう、起業家の育成をしたいというような。
まあそうですね。で、それでまあ、まあその時もまあメインはビジネススクールやってたので、はい、あれなんですが、まあ、ただまあそういう状況になって、まあ自分がもうちょっと続けるのはちょっときついなと思いまして、
はい、
まあ一旦その当時メインでやってた、そのビジネススクールの会社の社長を辞めたんですね。で、辞めまして、で、そうですね。で、ただそこからすぐね、なんかまた企業塾やるっていうのはちょっと違うなと思って、まあ、思って、まあいろんな事業他にも手を出したりしたんですけど、ただそこは結構うまくいかなくて、まあなんか英語事業をやるとしたり、コワーキングスペース作ろうとしたりとかいろいろやったんですけど、なんかうまくいかなくて。で、あと他の人のプロデュースをなんかいろいろやろうとしたりとかもしたんですけれども、うん。あまりうまくいかなくて、まあ悩んでたんですけれども、まあ改めて自分の事業って何だろうなっていう。で、まあ自分の志って何かなっていうのを考えるときに、まあ残り人生かけてやるのは僕はやっぱり起業家教育だなっていうのを、まあ改めて実感しまして、で、それを、まあ、まあビジネスにちゃんとしていこうと思って、もう一回自分で企業塾を立ち上げたのが3年ぐらい前ですかね。
その立ち上げられたのが、この番組を提供している立志財団
そうですね。まあ、西財団の前身で、まあ、坂本立志塾っていう企業塾を、まあ、最初立ち上げて。
はい。
で、そこの、で、そこの企業塾は、まあ、前はマーケティングだけ教えてたんですけれども、
はい。
あの、マーケティング、ビジネスって、正直マーケティングだけ教えてても、みんな成果出ないんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。あの、集客のやり方だけ教えてても、あの、基本成果が出なくて。
はい。
出る人はいるんです。あの、ゼロではないんですけれども、
はい。
ノウハウだけ教えても成果出せる人が、まあ、どんなに頑張っても3割ですね。
3割。
うん。で、僕らはこれからやっぱり起業したい方を教えてたので、で、ね、24時間365日コンサルしますよとかって言ってやってたんですけれども、
はい。
うん、それでも、やっぱり、そのノウハウ、例えばじゃあブログ書いて集客しましょうとか、本別作ってこうやって集客しましょうねって言っても、みんなやっぱ成果を出せないんですよね。で、そこが、なんで成果出せないのかなっていうのをやっぱり考えたときに、やっぱり、あ、その人がやっぱ本当にやりたいことをちゃんとやっていくっていうこと。
ああ、なるほどですね。
それが大事だなって気づいたんですね。
はい。
うん。それがまあその方の、まあ、志とか使命っていうところにつながってくるかなと思うんですけど、でもそういう人生レベルでやっぱりやりたいことをやってないと成果出せないなっていうのが分かったんです。
人生レベルでやりたいことですか？
そうですね。はい。で、ビジネス作る大原則なんですけど、
はい、
やっぱり、その、なんか、今はちょっとパッと儲かりそうとか、この2、3年ちょっとやろうかなとかぐらいのレベル感のものっていうのは、
はい、
まあ、あまりうまくいかないなっていうパターンが多いです。
ああ、そうですか。
で、うまくいったとしても、やっぱり一過性のものであることが多いですね。そう。なんで、やっぱり、その人生レベルで何をしたいのかっていうふうに思ってないと、いや事業って立ち上げがまあ一番大変、まあどこも大変なんですけど、立ち上げが一番大変なわけですよね。
はい。
で、結局立ち上げるときって、ノウハウとかテクニックではなくて、そのやりたいと思う人がどんだけやりたいかなんですよ。
うん、
で、これは別に変な精神論ってわけじゃなくて、やっぱり事業の中心になってる人がどんだけ熱量あるかで、事業の成績決まっちゃうので。
はい。
うん。だそれをちゃんと見つけるっていうことが大事だなっていうのが分かりましたね。うん。
ですとも、その以前の前身の企業塾と、今の坂本先生のその、はい、まあ、立志財団とのその、大きな違いっていうと、その人生レベルでやりたいこととか、その、本当に人生かけてやりたいことから見つけていくっていうところが、すごく大きな違いっていう、そういうことになるん
ですね。そうですね。そこからやって、で、あと、そこからやって、あと具体的にそれを落としていかないといけないんで、で、前の企業塾はそのマーケティングっていわゆる集客の部分しか教えてなかったんですね。
はい。
で、お金の部分とか教えてなかったので。
お金、あ、資金面とか。
資金面ですね。はい、コントロールとかですね。お金をどう管理するのか、どう資金を集めるのかっていうところですね。やっぱりそこも事業をやってくれたら非常に重要になってきますし。
はい。
で、あとはやっぱマネジメントっていうところですよね。
マネジメントですか？
はい。人をどう活かしていくかっていうことです。
ああ。
事業はやっぱ一人で、まあもちろんやる方もいると思うんですけど、やっぱり一人だと限界があるんですよね。
はい。
で、社員にするかしないかは別にして、やっぱ誰かと関わりながらビジネスってやっていくと思うんですよね。うん。で、それをどうね、関わってもらうのか。ね、どう、そういった人にね、貢献していくのか、ね、こちら側も貢献していくのかっていうのを、ちゃんとそこをマネジメントをちゃんとやっていかないと、
はい。
事業はやっぱり長く続かないし、大きくなっていかないなっていうのが分かったので、
はい。
まあ、その辺も含めてお伝えしているっていう感じですね。
はい。分かりました。まあ、実際その坂本先生が、起業家教育の専門家として、まあ、こう、長く活動されていたと思うんですけれども、
はい。
実際、どれぐらいの方のご指導をされてたとか、生徒さんっていうんですかね。大体何名様ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、あ、そうですね。今まで、教えてた人数でいくと、まあ、企業塾の方は、2000人ぐらい、まあ、生徒さんがいて、で、あと、まあ、講演会とかね、来ていただいた方も含めると、大体、まあ、1万人以上の方に、まあ、これまで指導されてるという形ですね。はい。
かなり多くの人に、まあ、その、起業の仕方とか、その辺をこう今まで指導されてきたということですよね。
そうですね。はい。で、その中でまあ、感じたのが、まあさっき言ったようなね、やっぱその人生レベルでまず何やりたいのか。
はい。
で、さらにマーケティングとか、まあ財務ですね、お金のとことか、マネジメントっていうところをちゃんと、入れながら、まあ、ビジネスを作っていくっていうところですね。これがまあ非常に大事なんだなっていうのを、まあ実感した次第でありますね。
あ、 はい。それで、あれですね、実際にまあその、まあ今までこう教えられてきたこう、ノウハウとか、コンテンツとか、坂本先生のご経験が、以前、初めて本も出されて、はい、今も、どれぐらい、こう販売されてるんですか、
ね、そうですね。今、まあ私の書籍が、まあ6つの不安がなくなれば、あなたの企業は絶対成功するという本なんですけれども、はい、まあおかげさまで今、まあ3刷りになってまして、あはい、まあ9000部ですね。はい。出ております。はい。もうすぐね、1万部ぐらいまでいけるかなというふうに思ってるんですけども、はい。はい、
実際今そういった、ちょっと本の話になっちゃうんですけど、実際その、はい、まあ世に出るビジネス書ってものすごいたくさんあると思うんですけれども、
はい、
重版かかるとか、さらにもう一回刷られるとかっていうと、はい、大体こう、何冊の中で一冊とかそういう、なんか統計みたいなものってあるんでしょうか？
そうですね。大体まあその重版って言って、まあ、増刷がね、かかるのが、大体10冊に1冊ぐらいですね。もう3刷りってなるとなかなかね、もっと少なくなってくるので。
なるほどですね。じゃあその本にも書かれてるし、今までその教えられてきたことっていうのが、まあそれだけの方に支持されてるっていうことだと思うんですけれども、
はい。
はい。まあ、今回、このラジオ企業塾でも、まあそういった坂本先生の、まあ今までのご経験ですとか、教えられてきたことを、まあ、毎日こうテーマに応じてこうお話しいただけると、そういう番組構成だっていうようなことでよろしいでしょうか。
そうですね。はい。まあ、ラジオ企業塾はね、まあ、これまでのね、私が、まあ、指導してきた経験をもとにいろいろお話もさせていただきますし、あと、まあ、ゲストのね、方も、まあ、お呼びさせていただいて、実際そういった方にどうやってね、起業していったのか、ね、で、どうやって今ビジネスや展開してるのかとか、ね、そういった、皆さんに生きた知識をね、提供できたらな、というふうに思っています。
例えばこれを聞かれているリスナーの方から、ご質問とかを受ける際っていうのは、どちらの方にこう、ご質問を寄せていただければよろしいんでしょうか？
そうですね。立志財団の公式サイトの方にですね、お問い合わせいただけたらなと思います。立志財団で検索していただきましたらですね、サイトの方でできますんで、そちらの方のお問い合わせからですね、ラジオ企業塾へのお問い合わせという形で、ご連絡いただきましたら、はい、私たちの方がまあ必ず目を通させていただきますんで、お答えできる範囲ではね、お答えしていきたいなというふうにています。
はい、ありがとうございます。ですので、ぜひ、リスナーの皆様からの、お問い合わせとかも、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。でですね、あと、最後に、まあ、一緒にこの番組やらせていただいております、私の方の紹介も簡単にさせていただきたいんですけれども、私は、森川と申します。立志財団の沖縄支部の方で、今、活動させていただいております。沖縄県で起業されたいという方の、ご支援ですとかお手伝いをさせていただいております。坂本先生と一緒にこの番組を通して沖縄県で起業したいという、そういった方のお役に立てるように、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。でですね、最後にまあ、お知らせっていうとあれですけれども、坂本先生、いつも東京にいらっしゃるんですけれども、また沖縄の方に1月お見えになってトークイベントがあるって伺ってたんですけども。
はい。はい、そうですね。以前もさせていただいたんですが、純駆動さんの方とですね、那覇店さんの方で、また、私の方のね、トークイベント、企業についてのトークイベントに、ね、させていただきたいと思っております。
はい。まあ、生でその先生のお話も聞けたり、質問もさせてもらえるという機会で、はい、参加も無料と聞いておりますので、はい。はい、ぜひ、ご参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。
1月13日ですね。
はい。純駆動の班さんで、行いますので、ぜひお越しいただけたらと思います。
はい。ありがとうございます。では、今回はですね、以上になります。これからも企業のお役に立てるような内容をお届けしていきたいと思いますので、リスナーの皆さんには楽しみに待っていただきたいと思います。坂本先生、これからもよろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございました。はい、
本日ありがとうございました。
番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本典彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。